それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ユダの手紙1章11節から13節です。ここのところにも出てきますので、どうぞ見てください。新改訳聖書2017番で7年版では489ページになります。ユダの手紙1章11節から13節お読みいたします。災いだ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びます。この人たちはあなた方の愛賛のしみです。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なし雲、枯れに枯れて根こそぎにされた実りのなき秋の木、自分の恥を泡立たされる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよえる星です。ではこの聖書箇所から、この人たちはと題して広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
おはようございます。
大変、
ここ最近寒い日が続いておりますけれども、またニュース等で、もう皆さんよくご承知だと思いますけれども、インフルエンザの感染者数がですね、かなり急増しているということで、どうぞ皆様体調ですね、気をつけていただきたいと思いますし、また守られていくようにお祈りをしたいと思います。いよいよ今日はですね、今年最後の礼拝となりました。1年間悩みが守られ支えられたことを主に感謝をしたいと思います。それでは一言お祈りをいたしましょう。ご在天の父なる神様、2024年度も間もなく終わろうとしています。1年間悩み、あっという間に1年が過ぎ去ってまいりましたけれども、人々の兄弟姉妹の歩み、またこの教会の歩みが守られ支えられたことを心から感謝いたします。寒い日が続いております。兄弟姉妹たちも、12月の慌ただしい日々を過ごしておられますけれども、人々の健康を守ってくださり、特にインフルエンザが今猛威を振るっているようです。どうぞ、感染症からも守られて、この時を過ごしていくことができるように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、このユダの手紙、ご一緒に学んでおりますけれども、このユダが手紙を書いたのは、教会の中に偽教師、偽りの教えを人々に伝えるという方たちが、知らないうちにこうスッと入ってきていた、多分おそらく巡回伝道者というような形で入ってきたんだろうと思いますけれども、この人たちが教えていることは神様の恵み、私たちはその神様の恵みということをよく知っておりますけれども、その恵みを放縦、勝手気ままにこう使っていくというふうに変えてしまいまして、そしてそのことをですね、自分自身だけにとどめるんじゃなくて、さあ皆さん、こういうね、 らしいね、そして本当に素晴らしい教えがあるんですよということで伝えていっていた、まあ、そのことが発覚をしたということなんでしょうね。でこれは大変だということで危機感を募らせて、まあ、この手紙を書いたというふうに考えられます。11節にこうありますね。災いだ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びますとあります。この3人の人物はいずれも旧約聖書で問題ありとされている人物ですね。カイン、創世記の4章に登場いたします。バラム、民数記の22章に登場します。そしてコラ、こちらも民数記に登場するレビ族の、まあ、一つの部族のに属するコラ、まあ、この人たちを取り上げまして、偽教師たちが一体どのようであったのかということを語っています。まあ、先ほど申しましたようにですね、このユダが問題にしている偽教師という人たちは、私たちはイエス様を信じています、あなたも信じてますね、私ももちろん信じてるんですよ。そしてイエス様を信じる人は罪が許されています。私も罪を許していただきました、あなたも罪を許していただきましたね。ですからイエス様を信じる人は普段の生活何しても大丈夫ですよ、自分のしたいように行動して振る舞っていいんですよと、そういうふうに、まあ、自分たちも生活をしていますし、皆さんもそうされて大丈夫なんですよと、まあそのように兄弟姉妹にこっそりと教えておりました。そしてこのユダはですね、この手紙の中で繰り返し何を語っているかというと、兄弟姉妹、よく聞いてください、こういう偽教師の教えに従って生活をすると間違いなく神様の裁きに遭うことを思い起こしていただきたいんですと、まあ、そのように語っています。旧約聖書の中からすでに彼は語りました。神様の御旨をですね、悲しませるような歩みをした結果何が起こったんですか、聖書を見てください、神に裁かれたという事実、このことをですね示してきました。そしてこの11節ではですね、さらに加えて3つの事例を記していますね。一つが、彼らはカインの道を歩んでいた。創世記4章ではアダムとエバの息子カインとアベルという2人の息子たちがいました。カインは農夫、アベルは羊飼いという仕事をしていました。そして時が来て2人は神様に捧げ物をいたしました。神様はこの2人の捧げ物のうち弟のアベルの捧げ物にだけ目を留められました。なぜか、アベルは自分が飼っている羊の中で最も素晴らしい、最上のですね、子羊を神様に捧げていったからです。それに対してカインは、まあ、農夫ですから、作物になりますね、これを神様に捧げましたけれども、神様はこれを一切目に留められなかった。捧げたものに問題があったんじゃなくって、捧げる心、アベルは神様に最高のものをね捧げて 歩みたい。それに対して、まあ、アベルの方はあまりそういう気持ちは働かなかったようですね。
反対。
ん？
アベルとカインの名前が。
カインとアベルが反対。大変失礼しました。アベルが弟ですね。アベルを受け入れられた。そして兄の、カインの方はですね、受け入れられなかった。で、このことにですね、まあ、非常にこう、カチンときた。カチンときてはいけないわけです。本当は悔い改めなきゃいけないんですよ。そうじゃなくって、カチンときたんです。なぜ弟ばっかりいい目をするんだというわけで、羨んで、そしてついにはアベルを殺してしまうという聖書の中で最初に行われた殺人、これを犯した人物がカインということです。二つ目は利益のためにバラムの道に陥った。このバラムという人、民数記ではですね、まあ、22章に登場いたしますけれども、エジプトでの奴隷生活から神様はモーセという一人の指導者をお立てになりました。モーセが志願したんじゃないんです。みんなが選んだのでもありません。神様がモーセを選んだんです。そしてモーセに従ってイスラエルの人たちは40年間シナイ半島の荒の中をですね、通って、そしてようやくヨルダン川の東側、モアブの土地なんですけども、モアブ人の住む土地にやってきたんです。でその時にですね、モアブの王はこれは大変だと非常に恐れまして、占い師バラムにあのイスラエルの人たちをね呪ってくれと、報酬はたっぷりあげるからというふうに、この依頼を受けます。で最初は彼を断るんですね。いやいやいや、神様はねイスラエルの人たちを祝福されてるから私は絶対そんなことはできません、神がそういうふうに私にねこう言われてるから。でもモアブの王は承知しません。なお必要にこの求めていくわけですね。そしてバラムは利益に金になる、まあ、その動機にですね心を動かされて、この実際にはもちろん呪いはしなかったんですけども、心が動いて危うく見つかりに彼は命を奪われそうになってしまう、そういう利益のためにことを曲げていこうとする、利益を第一に求める、そういう姿が描かれています。そして三つ目が同じ民数記に登場いたします、コラのように背いて滅びるということです。先ほど申しました、神様がモーセをイスラエルの民の指導者として立てられていたんです。しかしこのアラノでのですね長い生活の中で、このレビ人の中のコラ、この人たちはレビ族っていうのは3つのグループがありまして、それぞれ役割分担がされていたんです。でこのコラはですね祭司職に立つ人たちではないんです。なのに彼はモーセに立てつくんですね。皆さん、私たちは神様の民でしょ、聖なるものとしてされている民なんです。それなのにどうしてねモーセ一人だけがこう特権階級のようにねみんなの前に立ってねああだこうだなんてね言ってる、偉そうな口を聞いてる、これはね文を超えてるじゃないか、モーセをね引きずり下ろせとモーセに向かって て、この仲間と一緒にですね、250人引き連れてですね、モーセのところに行ってですね、ガーンとこう言ったわけですね。そしてモーセはですね、わかりました、あなたたちのおっしゃることはね、あなたたちの方が分を超えてると思いますよ。でもね、私はあなたたちを裁きません、神様に裁いていただきましょうと言って、コラとその仲間250人すべてたちまち滅ぼされていきました。コラの問題は、神様が立てた人を無視する、そして従わない、それがですね、コラの問題でした。まあ、こういうふうにですね、偽教師たちっていうのは妬みから行動してしまう、あるいは自分の利益を優先する貪欲さを抱えている、そして神が立てた人を非難をする、そしてやりたいことは何か、自分が主導権を取りたいんです。そういう行動を彼らは取っていたということが、この、ユダの記述からわかります。さらにですね、12から13節をご覧いただきますと、この人たちはあなた方の愛さんのしみですと語っています。愛さんのしみ、一体どういうことなんだろうかと思いますけれども、実はですね、1世紀当時の教会の一つの大きな特徴があったんです。それは教会にですね、教会の方々が集まるのは夕方なんです。まあ、今みたいに日曜日がお休みっていう習慣はないわけですからね、夕方集まるんです。そしてまずは皆さんお食事を一緒にしましょうという愛さんの席が設けられて、そしてそれが終わってから、まあ、礼拝の聖餐式が執り行われていたんです。これは初期の教会の、まあ、スタイルだったんですね。でこの愛さんの席っていうのはどういうふうになったかというと、主旨はですね、神様の愛を表す場だったんです。すなわちですね、経済的にゆとりがある裕福な方々は自分の家族だけじゃなくって、他の人の分もですね、一緒に作って持ち寄るんです。そうするとですね、貧しい方、いや日ごとの糧にもちょっとなかなか厳しいよねという人たちは、結局ですね、何も持たないでいくか、もしくはですね、本当にわずかなですね、まあこう自分の空腹を満たせるか分かんないけども、とりあえずまあ持っていこうという、そういうふうにしていたんですけども、今度はですね、持てる人たちは持てない人たちにそれを分かち合うんです。どうぞ皆さんご自由に召し上がってください。そのようにして、この愛さんの席っていうのが、文字通り神様の愛を隣人愛として表す場であったわけです。それなのに、この偽預言者たちはこの愛さんの席に参列するわけですね。でもまずは自分のお腹を満たすことだけで、貧しい人たちがどう、いやそれはもう私に関係がないということで顧みないし、配慮も一切しない、まあ、そういう態度を取ってしまっていたようですね。そうすると愛さんの席はどうなるか、お腹いっぱいという人もいれば、まあ、中にはですね、ちょっとワインを持ってきてですね、こういい気分になっている方もあったようですね。でも貧しい人たちは空腹のままなんです。そして まあ、その場でですね、大変肩身が狭い覚えをするわけですね。そういうこの偽預言者たちの生き方、姿を愛さんの市民、そのようにこのユダはこの表現しているわけです。さらにですね、この恐れる、すみません、さらには風の吹き流される雨なしの雲、まあこれはですね、雲というのは、まあ、一番大きな役割というのは乾いた大地に雨を降らせて潤して作物を実らせていく。ところが雲はあるけれども一滴の雨も降らせないで風に吹かれてさーっと隣に行ってしまう。そのように偽預言者たちはですね、彼は賢いんです。聖書、まあ旧約聖書ですね、旧約聖書の知識、またさまざま自分たちが学んだですね、福音の奥義、よく知っていたんです。知識は持ってたんです。でも彼らは教会で教える、兄弟姉妹に教えるけれども、兄弟姉妹の霊的な成長、信仰の成長には何の役にも立たないようなこのことしか語っていない、そういうこの教えであった、まあ、そのことを彼は指摘しているわけですね。そして次に、彼に枯れて根こそぎにされた実りなき秋の実、果物の木、私たちは当然豊かな実りを期待いたします。でもリンゴの木なのにリンゴを実らせない、みかんの木なのにみかんがならない、農夫はどうするでしょうか。当然引っこ抜いて、まあ燃やしてしまいますよね。彼らは、偽預言者たちはこういう実りをもたらさない木のように彼らはおっしゃるんです。私はイエス様を信じていますよ、罪を許されたものです、永遠の命をいただいたものです、というふうに言われるけれども、じゃああなたね、御霊の実はいかがですか。いや、そんなものは必要ない、実を結んでないわけですね。要するに自分の好き勝手にやして構わないんですから、彼らにとっては。ですから御霊の実を結んでいない人たちでした。そして自分の恥を泡立たされる海の荒海っていうのは、海の荒海のようにですね、自分たちの恥ずべき行いの泡を立てるように、この自分の中にある、まあ、肉欲っていうんでしょうかね、聖書の言葉で言えば肉欲、あるいは横島な欲求、それを表に出して生活をしている。そして最後、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよる星っていうのは、私たちですね、流れ星を見ることがあると思いますね。空に一瞬星が流れて消えていきます。その流れ星のように偽教師たちは一時的には輝くんです。でもすぐに永遠の暗闇の中に閉じ込められていく、まあ、そのようにこのユダは語っているわけです。さてここでですね、この私たちがこう疑問に思うことの一つがあるんですね。それはユダはですね、前のところもそうです、この箇所もそう、そして次のところもそうなんですけれども、偽教師に対してこのように神様の裁きがあるということを繰り返し繰り返し 非常に強調しているんです。なぜここまでですね言わなきゃいけないんだろうか。それは偽教師が兄弟姉妹に間違ったことを教え広めていくっていうことの危険性をユダが深く危惧していたからであります。私たちのことを考えますとですね、私たちはイエス様を救い主として信じています。そして信じる者には罪の許しと永遠の命が与えられる、そのことを信じています。けれども私たち一人一人はですね、さまざまな弱さを抱えています。というだけでなくですね、信仰的な未熟さというものも抱えています。それが私たちの現実の信仰者としての姿です。で、そういうですね、あなたや私の実情をよく知っている悪魔は偽教師たちを通して偽りの教えを私たちの心の中に吹き込んでいき、そしてイエス様から離れて生きるように誘惑をするからです。で、そのことに対して私たちはユダが非常に危機感を持っていたということを教えられるわけですけれども、私たちがもしイエス様から離れて信じてるんだから大丈夫、しかし実際の生活はイエス様から離れて生きていくならば、神様の裁きがその先に待っているということをですね、神様ご自身がユダの手紙を通して私たちに思い出させておられるということです。イエス様を信じる人のうちには聖霊なる神様が住んでくださるというのは聖書のお約束です。そして人のうちにおられる聖霊によって私たちはイエス様の愛の品性という実を結ぶことができます。そして実を結ぶ人は主に喜ばれる歩みをしたいと願いますし、私たちは仮にですよ、罪の中にとどまってしまったというようなことがあったとしても、その中にとどまり続けたいとは思わないんです。それはうちにおられる御霊が私たちをそのように導かれるからです。私たちはそのようにして自分自身の力や経験によって信仰者として成長していくのではなく、内におられる御霊のお働きを通して私たちの心が作り変えられ、また物の見方考え方が神様の視点で物を見ることができるように変えられていきます。まあ、私はですね、いつもお話ししている通りにですね、信仰的に未熟さがあります。また弱さがあります。地上にですね命が与えられている限り、霊的にはあるいは信仰的にはですね、常に成長の途上にあるものの一人です。時にはですね、自分の力でどうすることもできない、もう情けなくなる時があります。前にも行けない、じゃあ後ろに戻るか、 それもできない。八方塞がりの状態に陥ることがあり、自分の無力さというものを痛感する時があります。なぜ自分は自分をですね、変えることができないんだろうか、ここを変えればいいのに、変わればいいのにと思うんですけども、じゃあ自分の努力でできない、自分には本当に知恵も力も何もないんだなということを思わされる時があります。とりわけですね、聖書の御言葉を語るということ、今私はそれに今そういう働きを、させていただいています。またこの牧会者として教会の責任を担っています。でもその働きを果たして私は担っていいんだろうか、このようなものがですね、そういう働きを担っていいんだろうかとふと思う時があります。私のですね、日々の生活っていうのは もちろん具体的にいろんな仕事をするんですけれども、でも私の心の中にはですね、もちろん達成感というのはあるんですよ。仕事でやれれば、あ、よかった、一つ終わったと思うんですけども、でも常に私の心の中には自分自身を変えることができない、そういう弱さを抱えているということをずっとある意味で引きずりながら歩んでいるのが私の実情です。どうぞ、皆様ですね、拙い私の働きですし歩みですけれども、引き続いてお祈りに覚えていただければと思います。私たちは与えられた関係、家族という関係があります。地域の方との関係があります。教会の兄弟姉妹との関係があります。また、友人関係や職場での人間関係、さまざまな関係の中で生きていますけれども、その時にですね、私たちは主にあるものとしてお互いのために祈る、そして自分の力ではなく聖霊のお働きを通して実を結んでいけるように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、これは聖霊のお働きを通して初めて私たちがうちに結ぶ実です。これは実を結んでいくことができるようにですね、祈り合いながら共に歩んでまいりましょう。あと2日と間もなく今年は終わってまいります。皆様の歩みが1年間守られ支えられたことを一つ一つですね、数えて感謝を捧げてまいりましょう。今週も主を待ち望む者に新しい力を与えてくださる主に期待をしながら歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのうちに御霊なる神様が住んでくださり、豊かな実を結んで神様のお働きを進めていくことができます。どうぞ私たちを聖霊に満たし、御霊の実を結び、そして神様が望んでおられる証、また働きを進めていくことができるように、兄弟姉妹一人一人を守り導いてください。一人一人の課題、それらはイエス様、あなたはよくご存知ですから、それらを助けてくださって導いてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。